どうもキヨシです。
どうもアメちゃんです。
ヤマヤマ FM です。ヤマヤマ FM はエンジニアのキヨシと弁護士のアメちゃんが仕事、育児、エンタメなどを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回エピソード99ということで100をね、
いよいよ100ですね。
目前にしております。
ああどうする。
まず100の時にいろいろ話そうか、それは。
って
ことで、前回ね、
98、
まあ本当に前回、個人情報の漏洩に備える技術ということで、エピソード紹介したわけですけれども、その時にあのプリペイドカード使って、まあ、ポテチのサブスクね、ポテチを買いたいと、
まあ言って
ね、とある工場のね、あれが届いて、あの収録から。実際食べてみました。
どうよ。
工場で作った出来たての直送のねポテトチップ。
さぞ。
一袋300円ですか。
やば。高っ。
多分送料込みでそれぐらい。
D2C やのに高いな。
そうね。
削ってんのに。
食べてみたんですけど、まあ結果サブソが解約しましたね。
いやね、その90点やん、普通のポテトチップスがすでに。
企業努力がね。
そう。90点から95点とか98点の加点をさ、判断する舌を俺らは持ってない。きっと美味しい、美味しくなってんやろうけど。
舌も持ってないし、やっぱね、その、これしばらく油控えてるというか油も食べてない生活やからさ、内臓が悲鳴を上げた。油っこくて途中でもう食べるのやめちゃった。
それで言うとね、
俺
もついに、
お
ちょっと本気で今ダイエットしてて。
何回目。
いやもうプロよ。何十回目よもう。
ほんまに
プロプロ。何十回もしてきて、挑戦してきてるから。
そうか、挑戦のプロね。
そう
結果じゃないもんね。
あの、私バイオリズムがありまして、
はい、
2年に1回ぐらいめっちゃ調子崩すんですよ。何が起こるかというと、その自己コントロールが非常に難しくなって、一言で言うと怠惰の擬人化みたいな人間なんだ。その食べるだけ食べて飲むだけ飲んで、でなんかタバコ吸うだけ吸うて、運動はしませんみたいな。でその時期を半年ぐらいかけて抜けんねんけど、その半年間が実はこの98回目ぐらいまでの俺よ。
おってことは
抜けて、
あ
のパーソナルジム始めて
言ってましたね。
そう、
はい、
もう今その超絶ストイックモードに入って、これ俺はボーナスステージと呼んでるけど、
確変ですね。
そう
前回の収録の時に3回行ったって言ってましたね。
あ、そうですね。
そこからはもう継続できてるってことなんですね。
どんどんストイックになるから、まああの、筋トレの方はさ、そのいきなりやったら怪我するから、パーソナルトレーナーの言う通りに、まずは週2で、で、その週2の1回ずつで、胸と足と背中、背筋、やるっていうところからスタートしてんねんけど、超絶ストイックモードだから残りの日に、まず有酸素運動し始めて、で、あの、超絶ストイックモードやから、そもそもその筋トレとか筋肉のその分解とかの YouTube 動画を見漁って。で、有酸素運動は筋分解も起こすから危険って書いてあったから、ちゃんとその有酸素運動前に食べ過ぎた時だけ有酸素運動をするっていうこともしつつ、で超絶ストイックモードだから今度はプロテイン飲みたくなってきて、大きいプロテイン2袋買って1万円ぐらいで、でプロテインを1日3回飲んで、そのプロテインをいつどれぐらい飲んだらいいかも YouTube でめっちゃ調べ
あ、やっぱりあのダイエットの時もプロテインは飲んだ方がいいんですか？
そうそうそう、そうなんですよ。あの僕が調べた YouTube っていう、論文があるんやけど論文がまとまったタイトルがあるんやけどそれによると、まあ、あの結局のところ痩せるっていうことと筋肉を作るってことは非常にバランスが難しい、同時にやろうとする、でその痩せるときは脂肪燃焼すんねんけど、脂肪燃焼のときに得てして筋分解も起こしやすいと、カタボリックって言われてる、でその筋分解を起こさないギリギリのところで脂肪だけ燃やすテクニックがあるらしくてで、それをする前提として筋トレはちゃんとやらなあかんと、筋肉つけばつくほど基礎代謝が上がっていって、でよりその脂肪燃焼の効果が高まってくるから筋肉を落とさずに増やしていく必要があると、
なるほど。
筋肉をつけるためには血中アミノ酸濃度を常に一定の割合に保っておかなあかんやん
論文読み込んでるな
でほら、あの1日に取れる1回の食事で取れるタンパク質って、まあ40から50が限度と言われてるやん、
めっちゃドヤ顔で言ってくんな
40〜50g 言われてるから、で一方で俺ぐらいの体重になってくると筋トレしながらやと、まあ知ってると思うけど、その体重のかける2ぐらいは取っとかなさいタンパク質、
めっちゃマウント取ってくる楽しそうやな
でタンパク質ってその固定食からね、タンパク質取るだけやとやっぱその 200g との限界あるから、それでプロテインを飲むんやけど、まあ、ここはもちろん前提の話やねんけど、こうそこからじゃあいつ飲むかみたいな話になって
はいはいはい、
でその YouTube のいろんなその YouTube チャンネルっていうのがあって、それに論文がいっぱい載ってんねんけど、すごいよマジで、あの YouTube で筋トレ調べたらさ、マジ世の中のマッチョがもう勢ぞろいしててで、マッチョごとにね、やっぱ言ってることちょっと違ってくるのよ。
ああ、そうなんや。
そう、糖質を減らした方がいいっていうのと、いや、脂質が減らした方がいいっていうのと、いや、どっちでもいいよ。両方ちょっとずつ減らすのがバランスいいとか。そもそも16時間ダイエットやとか。で、16時間ダイエットは、前回ダイエットした時はそれやったんやけど、それはやっぱその筋肉をつけるっていうこととはちょっと相性が悪いからタンパク質取れへんし、というので今ちょっと私はただただタンパク質をいっぱい取ってでご飯を少なめにカロリーをちょっとだけ減らしてっていうダイエットをしてます、
早速効果を実感してたりするんですか？
してるしてる、1週間に 700g ずつ減ってるよ。
減ってるんや。でもそれでも筋肉重いから増えるとかよく言われるじゃないですか。
あ、そうそう、 で結局やっぱ脂肪燃やしてるから筋肉多分つきにくいよ、俺みたいに生軽いクソみたいな体やとちょっとの刺激で筋肉つくからまだ多分筋肉つくんやと思うけど、
うん、
ここからある程度も抜くとやっぱりなかなかバランスが取りにくい。
へー、素晴らしいっすね。
もう
超絶ストイックモードやったらまた体重報告再開してもいいんじゃないですか？
全然できるよ今超絶ストイックだから
やらなくなったら、あ、モード終わったよなってなる。
そう、本当にそう超絶ストイックモード、俺の調べによると、調子悪くて各辺が、まあ、1四半期を1回とすると2連チャンが一回最大に2年ちゃんまでは確保されてて。
あの、半年ね。
そうそうそう。調子いいと5連ちゃんぐらいまでいく。
おー。まあでもね、自分一人の話じゃなくて、ちゃんとパーソナルで見てくれてる人おると、伸びそうな気配はするね。
そうそうそう。管理してくれてるから。とかね、
いいや。
すごい、そう。知識も無駄に増えて頭でっかちにどんどんなってきたら、あ、これ、超絶ストイックモードやなっていう。
毎回俺、マウント取られるの、これ。知識つけるために
あ、中山筋肉チャンネルでも同じこと言ってたわとか横川式マシトレったらどこまで筋肉いったらできるようになるんやろなとか
それってパーソナルジムのパーソナルトレーナーの人も知ってんのかな、そういう YouTube。
いや、 さすがにね、一切この超絶ストイックモードの開示はしてない。何デブが生きがっとんねんって思われるから。
まだないよね、そこの領域とするのは。
いやでも、もう見た目にもね、
うん、
あれちょっとなんか顔すっきりしたんちゃうって言われてもおかしくないだろうなって俺が思うぐらいには
言われてないんかい。言われてないんかい、そんなくだり。
まだ
言うて、あれちょっとすっきりしたかもしれんけど、多分ズームのカメラの影響かな。
ね、カメラも変えてるしな、変数多すぎてもう多分判断つかへんと思う。
いや楽しみですね。
そう、ちょっとすごい勢いで減っていくんじゃないかな。100回目
ちょうどいや、ね、収録がだって隔週やから、
そうそうそうそう、
変化を感じられる。
そうよ、
ね、
あのこのままいけば 1.4 キロずつ減っていくから、ね、収録のために
いいですね。
非現実的な数字であることを今認識したわ。
確かにね。面白いな。
しかもね、魔の東京出張が控えてるから。
急に崩れるね。いつですか？次もうすぐ。
あさって
。なるほど。早速次回の収録でね。
そうそう。
ちょっとそのあたりは聞いていきたいですね。
ただもう、ちゃんと超絶ストイックモードだから。東京で、うん、筋トレできる場所をちゃんと確保して。
おう。
そうする会社
やったら。超絶ストイックモードよ。
でちゃんと使えるかどうか確認し、
うん、
すでにプロテインを1袋東京の家に置いております。
すごいやん。
これが超絶ストイックモード。
ストイックに酒も飲んでそうやな。
これね、また酒飲んでないですよ。
え、
今のところすごいやん。ルール決めて、超絶ストイックモードは
リバウンドが怖いっすね。
滋賀県内では酒飲まんっていうルール。
謎のルール。
謎のルール。
東京行ってからが怖いですね。
やし、そう、東京行ったらいくらでも飲んでいいし。
はいはい、
地元の友達とかと飲むときは、
うん、
わざわざ京都まで出る。滋賀県内で飲んだらあかんから。
甘いな。
いや、甘くないよ。重視。
甘いな。いいっすね。楽しみっすね。
こう動きたい。
うん。さっき個人情報漏洩に備える技術ということで、ポテチのサブスクの決済結局解約したみたいな話をしたと思うんですけど。
おっしゃってましたね。
もう一個ね、個人情報漏洩に関するトピックがありまして。
はい。
あんなね、ようわからん EC サイトで登録したらクレが漏れて大変やから、プリペイドカードやってみたみたいなドヤ顔してましたけど。
おっしゃってましたね。
実はAmazon で買い物してたら、
うん。
詐欺に遭いまして。
でもあるよね。
いやー、まあ、よく聞くやん。なんかね。
うん、
でもまさか自分がかかるとは思ってないじゃないですか、皆さん。僕もその一人だったんですけど。まあ、今収録してるときに、ちょうどアメちゃん画面に見えてるけど、ポップガードっていう、破裂音なんか結構、よもやまで俺が笑った時にボッて風が入っちゃうから、それ防ぐためのアイテムをね、欲しくて。
ファーストテイクでアーティストがやってるやつ。
そうなん。で、これを買いたくて、探してて、で、定価が8000円だったんですよ。
あっけー。
高いじゃないですか。
それなんか和紙とかで大体でき
る。まあポップガードの話すると長いんですけど、まあこれはちょっとメタルのちょっと高い性能がいいやつで、
うん、
でそれが2000円で売ってたんですよ。
安い。
アマゾンで 80% とか 87% オフみたいな感じで売ってて。
安いじゃないですか。結末知ってるからちょっと悲しくなるけど。
そうで携帯でスマホで見てたんで、そのまま、
はいはい、
スマホって今すぐ購入みたいなサクッとできるじゃないですか、スワイプで。
できるね。
それで買ったんですよ。
お
で届いて、まあ、堪能してたら、まあ、この商品自体すごい素晴らしいんですけど、
うん、
ふと注文履歴を見るとなんか数字がおかしいんですね。
お
で、まあ、定価8000のやつが2000ぐらいになってて、2115円になってたんですね。
お
で送料が19000円ぐらいになってたんですよ。
いける。
で合計が、 21,114円。だから最初の2115円から近しいような合計金額の見え方になってるんですよね。
うんうん。
っていうのにハッて気づいて、わあやられたーってなったよね。
なりますね。どうされました？
で、まあいろいろ調べたんですよ。なんか返品とかもアマゾンできるから、
うん。
まあアマゾン返品とか調べてたら、なんとその返品に関してはその送料じゃなくて商品の価格だけが返金されるっぽいんですね。
うん、はいはいはい。
だから送料19,000円返ってこないんですよ。調べた感じ。
うん。
厳しいなと思って。
でもそう、アマゾンのあのすぐ買うボタン、
うん、
特定商取引法に反してるよ。
そうなんや。
そう。購入前の最後の確認画面をやることが2022年6月1日から義務付けられてるんやけど、うん、日本国内の法律で、
うん、
アマゾンの通貨それないやん。
多分今すぐ購入をしてそのままもうワンクッションあったんかもしれんけど気づかんかったよね。
で送料も掲載しなあかんのよ、ちゃんと分かりやすく。
うん、送料分かりにくくて、
うん、
で結局どうしようってなってそのまま、まあ、出品者とあのま、いわゆるこれってアマゾンが売ってる商品じゃなくてマーケットプレイスの商品で、ね、うん、第三者がアマゾンっていうプラットフォームで販売してる商品やから、
うん、
まあ、直接やり取りしてくださいみたいな感じやったよね。でもなんか直接やり取りしたらややこしそうやから、まずアマゾンのカスタマーサービスに問い合わせたよ、
うん、
あのこういう商品を買ったんですけど、
うん、
法外な送料を請求されてるんでちょっと困ってますと、どうしたらいいですかという問い合わせをして、
うん、
かしこまりましたと、
お、
この度はご不便をおかけして申し訳ございませんと。さすがやなと。でいろいろ調べてくれて、ああこれはちょっと確かにちょっと詐欺商品ですねみたいな話になって、ただなんか運用ルール決まってて、
うん、
まず出品者とやり取りしてくださいと、
うん、
でそこで、まあ、返金の、うん、向こうに返金の意思があるかどうかを確認してくださいと。
はいはいはい。
で確認意思あれば、まあ、そのまま手続き終わるし、それでもどうしても解決しない場合はもう一度、まあ、カスタマーサービス来てくださいみたいな言われて、
うん、
あ、分かりましたと。で、なんで結局あのカスタマーサービスが直接向こうに出品者にメッセージ送ってくれたよね。
はいはいはい。
だからアマゾンカスタマーサービスがあの購入者さんからこういうことが来たので返信してくださいみたいな。でそれに対して返信が来て出品者から、
うん
うん、親愛になるお客様みたいな、もう完全にあの翻訳、うんうん、ディアディア、うん、これかと思って、
うん、
で送料あだから全額返金してくださいっていうふうに言ったんやけど、うん、まあ返金できませんと、送料半額返し、うん、半額でいいですよねみたいなの来て、いや全額返金してくださいみたいな、うん、いやこっちはちょっとそういうのできませんみたいな言われたから、
うん、
もう一回カスタマーサービス問い合わせて、う
ん、なんで半額はできんの
どういうビジネスやと思ってんけど、
うん、
で結局、まあ、カスタマーサービスに出品者とやり取りしたんですけど、
うん、
あの返金の意思がないですと、
うん、
どうしたらいいですかって言ったら、あのマーケットプレイスの保証があるんでそちらで、うん、まあ、全額返金させていただきますと、アマゾン側が、うん、でもアマゾン側がその出品者に対して請求権 俺からそっちに移行して、
うん、
多分手続きいろいろすると思うんだけど、
うん、
っていうのがあって、まあ、まだその処理ができてなくて、でも詐欺商品って結構いろいろ特徴があって、まあ、
うん、
奥さんとかにも調べてもらってなんか記事何個か見てんけど、
うん、
まあ、とにかく、他の商品でとにかく安いと、
うん、
あと配送時間がやたらと長い、
うんうん、
でなんかそれなんでかっていうと、そのこの時期に配送しますみたいな時期を超えないとマーケットプレイス保証を適用できないよね。
なるほどね。
うん、だからその手続きが結構伸ばす、手続きを伸ばすためのもので、
はいはいはい、
実際商品すぐ来たんよ。けど、アマゾンの配送状況全く変わらへんのよ。
なるほどね。
うん。っていうので、なんかいろいろやり取りして、まあ、来週ぐらいには返金手続きできるんちゃうかな、みたいな状況です。
あ、よかったよかった。
うん、アマゾン側もまあ、ね、あまりにも法外やから、その辺はやってくれるっぽくて。
あと多分特商法とかの関係でグレーなとこ行ってる気がする、
うんうん、
的なことしてあれやけど、
うん、
だからそういったところで代わりにちゃんとそういうところをケアしてるんじゃないかなっていう気がするよね。
ああ、そうね。で実際 商品を売ってるその販売元のページを見たら、
うん、
住所とかめっちゃ適当なんよ。だから読めない、うん、英語でもないなんかローマ字やけど、うん、なんかようわからんやつ、
うんうん、
完全海外のやつねんけど、名前は日の出出荷っていう完全日本みたいなやられましたねっていう、個人情報漏洩に備える技術とか言いながら、
リテラシー低いやつがわーわー言うとっただけでした
いやそんなことがありましたよ、ね、
いやなんかね、でもその特証法に基づく表示を確認するっていう癖はやっぱり弁護士だとついてさ、
うん、
どこが出してんのっていうのは一応見るようにしてる、
うん、うんうん
うん、それ見て書いてないとか、
うん、
なんかこれおかしないみたいなのは今何回か発見して避けてきてるから、
ああ大事やね、
大事、
全然気づかんかったよね、今すぐ購入した時に、
ね、あのボタン危険ないよ、
危険だからもう、まあ対策としては、まあ、やたら安すぎるのはちゃんと配送料見るっていうのと、そもそも今すぐ購入を使わないという、
今すぐには購入しない、
しません
一呼吸置きます
一呼吸置きます
ボタンも欲しいよね
深呼吸、本当に買いますかってでも Amazon でねシステムで弾いてくれたらいいと思うんだけどな、そんなさすがに配送料19,000とかね、
まあでもなんで弾くんだよね、それはそれでまたあの手この手で買いくぐってくるんじゃない、
なんでやろうね、うん、まあでも結構ねやっぱこういうことをされるなんか、まあ、攻撃的なことをされるのが、まあ、久しぶりすぎて、
うん、
ちょっとドキドキしちゃいましたね、
うい
ういなんとかなりそうでよかったです、皆さんも
よかったよかった、
気をつけてください、
気をつけましょうね、そう弁護士に行ってもね費用倒れになることが多いから、
そういう費用倒れ、
そうそうそう、あの数万円損したって弁護士使ったら弁護士費用で消えちゃうから、うん、なかなかね、
そうですね、
皆さんとクーリングオフってよく聞いたことあって発言しがちやけど、うん、通信販売にクーリングオフ効かないから注意してね、うん、
通信販売には、そう
通信販売にクーリングオフの規定は適用されないんです、
なるほど、
そうで返品不可って特証法に書いてあったら、特定商取引法に基づく表示、
うん
の箇所に書いてあったらもうそれが優先されてしまうのが通信販売、
なるほど、
なのでお気をつけください、
気をつけてください、
最後にさ、
はい、
個人情報つながりでさ、
うん、
ちょっと俺が見た個人情報で、
うん、
ちょっと面白いのがあったから紹介して
個人情報で面白いなんの気になるね、
面白いっていうか、あの、うん、世界で一番かっこいい弁護士の名前見つけて、
おう、
で Facebook の広告にバッチリ載ってるから、
うん、
そんなにあのこれを言うことは全然違法ではないんやけど、
うんう
ん、その広告が出てきてセミナーの、
うん、はいはいはい、
ホーム向けのセミナーで、実際に俺ちょっとこれこのセミナー受けようと思って無料セミナーとか申し込んだんやけど、
うん、おお、
あれかっこよくないこれ
ちょっと読み上げてもらっていいですか、
読み上げます、あのジャン・ジャック・マコト・ジャッカー先生
かっこいいっすね、
めちゃくちゃかっこいいよな、
濁音まみれの、
そう、あのスイスの、ね、弁護士で、
あスイスの方なんですね、で
そう GDPR っていうヨーロッパの個人情報保護法の、うんうん、多分専門でやってはる、この法律事務所ゼロっていうのは、っていうところの先生なんですけど、
うん、
あのこの事務所は新進気鋭の新興事務所の中のなんか有名なところの一つで、
うん、
友達がいっぱいいます僕の、
あそうなんや、
そうなんです、
友達の友達ね、
友達の友達がジャン・ジャック・マコト・ジャッカーさん
かっこいいね、
いやブリーチ読んだことある、
ちょっとだけ、
ブリーチに出てくるキャラみたいなよ
そうなん、
かっこいいね、グリムジョージャガージャックとかいいね、
ああ
ジャン・ジャック・マコト・ジャックはもうグリムジョージャガージャックやろ
もうほぼ同じやな
めちゃくちゃかっこいい、顔もねめちゃかっこよくて、
ほんまやね、
いや俺ももしジャン・ジャック、アメちゃん・ジャックやったらと思った
やたらミドルネーム弱いけど。
ミドルネーム弱い。今言ってて気持ち悪かった。
いや、個人情報会でしたね。
すいません、最後にちょっと誠先生すいませんでした。
GDPR ね、大事ですね。
ここで紹介したのでちゃんとセミナーは受けて、
うん、
血肉にします。
じゃあ次回の収録でアウトプットしてください。
OK です。
GDPR 皆さんも気になってると思うんで、
ただ私もちゃんとねある程度の基本入ってますんで受けたかのような説明できますんで。
お願いします。
はい、
じゃあ今回はこの辺りしましょうかね。
いいよ。
はい、まあ、ご意見ご感想は、ハッシュタグよもやもやふむ、次、まあ、同じ日に収録しますけどエピソード100なのでね、
はい、
あでもこの収録してるからもうあれやな、お便り間に合わないな。
間に合わないです。何を言ってるんだ。
エピソード100超えるんでこれからもお便りお待ちしております。番組概要欄のフォームからお願いします。
お願いします。
またアップルポッドキャストのレビューとか、Spotify でもレビューできるのでそちらもいただけるととても嬉しいです。
嬉しいです。
はい、じゃあまたね。
またね。